22ページ。次はご案内。防災行政無線で試験放送を行います。市内に設置されている防災行政無線のスピーカーから放送が流れます。市の防災ラジオからも同様に放送されますので、お間違いのないようご注意ください。全国瞬時警報システム J アラート。日時8月28日水曜午前11時ごろ。保守点検。日時8月22日木曜23日金曜午前8時30分から午後5時。保守点検中は防災ラジオから試験放送が何度も流れます。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。道路整備基本計画の策定。市では効率的、効果的な道路整備を進めるため、選択と集中の観点から従前の計画を見直し、期間を10年間とした新たな道路整備基本計画を策定しました。詳しくは市のホームページをご覧ください。問い合わせ、まちづくり推進課、電話 463-1514。全国一斉子どもの人権110番強化週間。埼玉地方法務局と埼玉県人権擁護委員連合会は、子どもをめぐる様々な人権問題へ取り組むため、全国一斉子どもの人権110番強化週間として、通常の受付時間を延長するなどし、一人でも多くの子どもたちから専用相談電話による相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は厳守します。相談日時、8月29日木曜から9月4日水曜、午前8時30分から午後7時。ただし、8月31日土曜、9月1日日曜は午前10時から午後5時。電話番号、電話 0120-007-110、全国共通。無料。IP 電話からは接続できません。相談担当者、法務局職員、埼玉県人権擁護委員連合会、子ども人権委員会委員。問い合わせ、埼玉地方法務局、人権擁護課。電話 859-3507。埼玉県警メールマガジン、犯罪情報館ニュースをご活用ください。配信内容は子供や女性を狙った犯罪、振り込め詐欺などの最新情報です。メールマガジンの登録は携帯メールアドレスまたは QR コードで読み取ったアドレスへ空メールを送信し、返信されたメール内の URL にアクセスしていただくと手続きができます。埼玉県警察ホームページからも登録できます。携帯メールアドレスml-youhoukan.police.pref.saitama.lg.jp 埼玉県警察ホームページ https://www.police.pref.saitama.lg.jp 現在22ページ、QR コードが掲載されています。右端、下から約3分の1に QR コードがあります。問い合わせ、危機管理室、電話 463-1788。朝霞警察署が移転します。8月19日月曜午前8時30分から、朝霞警察署は地図の通り、税大研修所前交差点角に移転し、業務を開始します。なお、お車でお越しの際は、国道254号線から直接敷地への出入りはできませんので、県道108号線、大泉方面、脇出入り口をご利用ください。詳しくは埼玉県警察ホームページをご覧いただくか、 お問い合わせください。地図が掲載されています。新庁舎は国道254号線と県道108号線の交差点の南東角です。朝霞駅からの地図になります。問い合わせ、朝霞警察署、朝霞市栄町 5-9-5、移転先、電話 465-0110。23ページ、中学校自由選択制。制度の概要や手続き方法は、1学期末頃に6年生に配布したパンフレットをご確認ください。また、6年生の保護者を対象に説明会を行います。具体的なご相談やお問い合わせは、9月から教育管理課で行います。説明会日時、9月6日金曜、8日日曜、午前10時から11時30分、会場、市役所大会議室、問い合わせ、教育管理課、電話 463-0793。 全国家計構造調査にご協力をお願いします。総務省では10月から11月に家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び水準、構造等を明らかにすることを目的とした全国家計構造調査を実施します。調査は、1、世帯構成や現住居の状況。2、年間収入や預貯金などの金融資産。3、日々の家計の収入と支出を専用の家計簿に記入していただくの3種類です。対象は全国から無作為に選定された約9万世帯で、市内では約50世帯となります。対象世帯には8月から9月に統計調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。問い合わせ、市政情報課、電話 463-3163。 労働力調査にご協力をお願いします。総務省では都道府県を通じて毎月労働力調査を実施しています。対象は全国から無作為に選定された約4万世帯の中に居住する15歳以上の方です。調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する雇用・失業対策などの企画・立案をする上で利用されます。統計調査員が調査票の記入のお願いに伺った際には、ご協力をお願いします。問い合わせ、埼玉県統計課、電話 830-2314。 埼玉県旧優生保護法一時金受付相談窓口。旧優生保護法に基づき、昭和23年9月11日から平成8年9月25日に優生手術を受けた方に一時金が支給されます。詳しくは県の専用ダイヤルにお問い合わせください。専用ダイヤル、電話 831-2777、 午前9時から午後5時、土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。QR コードが掲載されています。現在23ページ、右端、下から約4分の1に掲載されています。埼玉県都市協定組合からのお知らせ。協定開催日、8月3日土曜から6日火曜、8月21日水曜から26日月曜、会場、戸田ボートレース場。朝霞市は埼玉県都市協定組合に加盟しており、組合からの配分金を様々な事業に活用しています。問い合わせ、埼玉県都市協定組合、電話 823-8711、https://www.boatrace-toda.jp/。 消費生活センターだより65。スポーツ観戦やコンサート等のチケット購入トラブル。海外の転売サイトに注意しましょう。 相談内容。ラグビーワールドカップのチケットを購入するため、ネットで検索し、最上位に表示されたサイトが、正規代理店だと思いアクセスした。通常、1枚1万円のチケットが、2枚で5万4千円を超え、高いと思ったが購入した。料金がポンド表示であることが気になっていたので調べたところ、公式の販売サイトではなく、海外のチケット転売仲介サイトであることが分かった。その後、報道で公式販売サイト以外で購入したチケットでは観戦できないことを知った。海外のチケット転売仲介サイトには、申し込んだチケットは解約できないと書かれている。解説。検索サイトで大会や公演の名称等で検索し、表示された海外のチケット転売仲介サイトと非公式販売サイトを公式の販売サイトと思い込み、チケットを注文してしまうケースが見られます。非公式販売サイトで扱われているチケットは、公式販売サイトの代金より高額であったり、入場時に本人確認を求められるなど利用できない場合があります。トラブルに遭わないために、チケットを購入する際には、公式チケット販売サイトであることを確認してから購入しましょう。特にラグビーワールドカップ2019日本大会や、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の公式チケット販売サイトには、非公式のチケット販売サイトで購入されたチケットは利用できない旨の注意喚起が掲載されています。また、近年トラブルが多発していることから、チケットの高額転売等を禁止するため、チケット不正転売禁止法が6月に施行されました。ただし、海外のチケット転売仲介サイト等では、違法に売られているチケットがあるかもしれません。違法に売られているチケットが元でトラブルになった際に、問い合わせをしても、コミュニケーションを取ることが難しく、キャンセルの条件や返金の保証等についても、交渉が困難な場合があります。チケット購入トラブルにあった場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。問い合わせ、消費生活センター、市役所別館4階、電話 463-1111、内線 2256、月曜から金曜、祝日を除く、午前10時から正午、午後1時から4時。
24ページ、特別障害給付金制度。国民年金に任意加入しなかったため、障害基礎年金等を受けられない方への制度です。対象、次の1、2に該当し、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級または2級に該当する方。1、平成3年3月以前に、国民年金任意加入対象であった学生。2、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった厚生年金共済組合等の加入者の配偶者。障害基礎厚生共済年金を受給不可の方が対象です。65歳に達する日の前日までに該当された方に限ります。支給額、令和元年度、1級、月額52,150円、2級、月額41,720円、請求の翌月分から支給、また支給制限があります。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0284。 市への寄付ありがとうございました。アシャカライオンズクラブから10万円。多文化共生アシャカ。初めてのドキドキ&ワクワク。ホストファミリー体験記前半。東京2020オリンピック・パラリンピックまで1年を切りましたね。ホームステイ という言葉を耳にする機会が多くなったのではないでしょうか。ホストファミリーをやってみたいけど勇気が出ない方もたくさんいることと思います。そこで昨年の冬、認定埼玉県指定 NPO 法人メイ朝霞センターの交流プログラムの一環で、マレーシアの中学生と高校生が朝霞市を訪れたとき、初めてホストファミリーを体験した市内在住の Y さんにお話を伺いました。なぜホストファミリーをやってみようと思ったのですか？もともと海外旅行が好きで外国に興味があり、ホストファミリーはチャンスがあればやってみたいことの一つでした。自分のスキルアップにもなると思い、チャレンジしてみることにしました。ホストファミリーはどんなことをするのですか？今回は14歳のアターさんと17歳のアシュラフさんの男の子2人を受け入れました。期間は2泊でしたが、日中はメイ朝霞センターのプログラムに参加するため、私たちがやることは送迎と食事の提供、自宅での団らんでした。言葉は大丈夫でしたか？アシュラフさんは英語が堪能で、日本語も学校で勉強しているため、とても上手でしたが、アターさんは日本語が全くわからず、英語もあまり通じませんでした。私も英語が話せるわけではないので、お互い簡単な英語とジェスチャーで何とか乗り切りました。大変だったことはありますか？今回受け入れた二人がイスラム教徒だったため、食事に少し気を使いました。イスラム教徒は豚肉やお酒を口にすることができません。そのため、ハラル処理された鶏肉を使い、お酒やチキンパウダーの入っていないスープを探して鍋を作りました。スーパーで食材の表示をあんなに気にしたのは初めてでした。ですが、肉とお酒に気をつければ、それ以外は私たちと変わらないので、イスラム教徒の方だからといって、そんなに構えなくてもいいもんなんだと思いました。写真が3枚掲載されています。1枚はアシュラフさんとアターさんが並んでいます。2枚目は2人がテーブルの上の鍋を前にして椅子に座っています。3枚目は夢中になってテレビゲームをしている2人の後ろ姿です。候補10月号に続く。国際交流と日本語学習を行っている団体 AIS 朝霞地区インターナショナルソサイティ、この日本語学習は AIS が活動の一環として年間を通して行っています。日時、場所、内容などが変更になる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。身近に日本語のわからない方がいましたら、この情報をお伝えください。活動日時、毎週金曜午前10時から正午、活動場所、コミュニティセンター、問い合わせ、伊藤、http://ais1989.hp-ez.com、問い合わせ、地域づくり支援課、電話048-463-2645、メール tiikai_sien@city.asaka.lg.jp。 25ページ、日本手話情報コーナー、ナンバー38。暑い。手にうちわを持って仰ぐように動かします。夏、南、うちわも同じ動きで表すことができます。寒い、手を握り小刻みに震えるように動かします。冬、怖いも同じ動きで表すことができます。朝霞市社会福祉協議会のホームページにて、手話通訳付き講演会、字幕付き邦画の上映に関する情報などが掲載されておりますので、ぜひご覧ください。QR コードから手話通訳者等派遣事務所の サイトへアクセスできます。現在の25ページ、上から3分の1、左から2分の1、左寄りに QR コードがあります。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599、ファックス 463-1025。私たちができること、障害者差別解消法、ナンバー27、視覚障害を知ろう、3。電車やバスの利用時に、電車やバスの乗車時、下車時に誘導するなどの手伝いをしてみましょう。駅やバス停で待っているとき、必要に応じて電車やバスの時刻や行き先を伝えましょう。視覚障害者の方に声をかけているイラストがあります。電車やバスの座席が空いているときは、空いている席がありますが、お座りになりますか?など声をかけてみましょう。問い合わせ、障害福祉課、電話 463-1599。 夢パレス臨時休館のお知らせ。8月19日月曜は保守点検のため臨時休館します。問い合わせ、夢パレス市民会館、電話 466-2525。 国民健康保険ご加入の皆さんへ。高額な医療費には限度額適用認定書をご利用ください。1ヶ月に支払う医療費が一定額を超えるときは、申請により限度額適用認定書の交付を受け、医療機関に提示することで、支払い額は自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は所得に応じ異なります。70歳未満の方、限度額適用認定書は、国民健康保険税を滞納していない世帯の方に交付します。なお、住民税が非課税の世帯の方は、申請により入院時の食事代が減額になる標準負担額減額認定書を交付しますので、ご相談ください。70歳から74歳の方、月額の自己負担額の表が掲載されています。所得区分、外来個人単位の金額、外来プラス入院、世帯単位の金額が表になっています。所得区分のみ読みます。1、現役並み3、課税所得690万以上。2、現役並み2、課税所得380万以上。3、現役並み1、課税所得145万以上。4、一般、課税所得145万未満等。5、低所得2、住民税非課税。6、低所得1、住民税非課税、所得が一定以下。表中の2、3の方は、限度額適用認定証、5、6の方は、限度額適用、標準負担額減額認定証を申請して、交付を受けてください。1、4の方は、高齢受給者証が限度額適用認定証を兼ねていますので、申請は不要です。申請時に必要なもの、被保険者証、運転免許証などの本人確認書類及びマイナンバーが確認できるもの。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話 463-0283。 虐待かな?児童虐待を発見、疑い含む、した場合はご連絡ください。問い合わせ、児童相談所全国共通ダイヤル、電話189、いち早く。